リスナーの皆さん、こんにちは。毎月第2第4月曜日のこの時間は、京都府男女共同参画課よりもっと身近に共同参画をお届けします。この番組は京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は、京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストにご出演いただき、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。それでは本日のゲストを紹介します。本日は株式会社プラティカの渡辺愛子さんに来ていただいております。それでは早速、どのような活動をされているのか、じっくりお話を伺いたいと思います。本日は株式会社プラティカの渡辺愛子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
本日はよろしくお願いいたします。
早速ですが、株式会社プラティカではどのような活動をされているのでしょうか。
はい、性教育の普及を目的として講演活動だとか、はい、オンラインでの指導者育成プログラムなどを実施しています。はい、またこの5月にですね、事務所を北区から中京区の2条駅前に移転したばかりなんですが、少人数制のさまざまなクラスも開催しています。はい、私個人の性教育活動歴は25年になるんですが、法人化したのは昨年の8月で、まだひよっこの会社です。
まだひよっこの会社というところなんですけど、さまざまな活動も他にもされているというところなんですけど、
はい、
性教育の講演活動、そこから教えていただけますか。
はい、わかりました。性教育の講演っていうふうに聞くとね、やっぱ思春期の方向けかなと思われがちなんですけれども、実を言うと対象は様々で、はい、幼児期の子どもからも大学生まで、そして PTA の保護者の方や、先生方、教員の方ですね、
はい、
あと企業向けなんかの大人の方、もう本当にあらゆる年代の方に講演を通して性教育を届けています。でコロナ禍で全ての講演がキャンセルになったことをきっかけに、オンラインでの講演も始めました。
はい、
そして、2023年度、昨年度はもう全国いろいろなところに行かせていただいて、講演回数は数えてみたら120件にも、ね、なっていました。
すごいですね。
はい、
講演ではどのようなお話をされているんでしょうか。
はい、私が25年前助産師になりたての時に性教育を始めた頃は、
はい、
やっぱり思春期の子のお話が多かったので、二次成長だとかの成長に伴う体の変化だとか、まあ、妊娠出産にまつわることをお話しすることが多かったんですけども、
はい、
今では、まあ、そもそも暴力を受けていい人なんていないよねっていったようなこう人権の視点だとか、あと男らしさ女らしさといった思い込みで生き方の選択を狭めていないかなといったジェンダー平等など、より広い内容で性教育を捉える包括的性教育について皆さんにご紹介しています。
参加された方からはどういった感想があるんでしょうか。気になります。
はい、性教育というとやっぱり性器のことや性行為の話かなと思ったら、まあ、暴力を受けていい人など一人もいない、問題行動を SOS、 子どもたちからの SOS と捉えよう、あとはあなたのためを思ってっていうようなね、言葉も実を言うと、はい、その人の主体性を奪っている支配やコントロール、まあ、言ってしまえば暴力にもなるよなんていうね、
はい、
そんな子育てや生き方にも直結するような話が聞けて、性教育のイメージが、ね、変わりました。子どもと一緒にもっと学びたいですといったようなね、さまざまな声が届きます。
なるほど、指導者の育成の方にも取り組まれていると伺ったんですけども。
はい、性教育の実践者をやっぱり育成していく必要もあるかなというふうに思っています。
はい、
でコロナ禍のところからオンラインで、始めたんですけれども、まあ、定期的に月に1回から2回程度、もう結構頻回な数なんですけれども、はい、まあ、性教育を幼児期から思春期までどう届けたらいいか体系化してお届けしている研修会を設けてますが、
はい、
毎回本当100名以上の方がお申し込みいただいて、もうこの累計してみると受講者この4年間で4000人は超えているんですね。でただ学ぶだけじゃなくって、やっぱり仲間同士の交流の時間も大事にしたいので、コミュニティサロンも持ったりしています。一方通行で学ぶだけではなくって、もう全国の仲間と絶えず性教育に関する情報交換や相談ができるような仕組みを作ってます。
毎回すごい100名以上という大変多くの方が参加されているっていうところなんですね。
はい。でもやっぱりこうね、オンラインでたくさんの方だけではなくて、私の事務所なんかを開放して、まあ、少人数制の集いの場も持ったりしています。はい、育休中の女性たちと一緒にまあパン教室をしてみたり、
はい、
まあ、子どもたちを招いて少人数制の思春期教室をちょっと開催したり、
はいはい、
まあ、セクシュアリティについて学ぶ大学生たちの集いの場も持ったりもしています。
さまざまな活動をされているんですね。
はい。
ちなみにこういった活動を始められたきっかけっていうのは何かあるんでしょうか。
はい、助産師なのでですね、やっぱりこう、望まない妊娠をこう目の当たりにしたからだろうかとか、いろいろなことを皆さんおっしゃるんですけれども、はい、実を言うと私の両親の影響は大きいと思います。うん、両親は医療従事者でも教育者でもなくって、まあ、企業のサラリーマンと専業主婦だったんですけども、体のこととか恋愛や性も含めて私が疑問に思ったことにタブーなくポジティブに答えてくれるような人たちだったんですね。
はい、
なので、まあ、だんだん性のことが身近な年代になると、あれみんなは大人に相談できないのかななんていう風に、まあ、他のお家の家庭のこととうちの違いにちょっと気づいてきました。
はい、
で看護学生になってくるとやっぱり医学的な知識を身につけていきますので、その知識をタブーなく大切なこととして話せる大人の態度がやっぱ重要なんだなということも気づいて、助産学生の卒論では助産師による性教育についてまとめて、卒業後もずっと性教育の普及に向けた活動を続けているといった感じです。
この性教育の講演活動であったり、こうした活動の中で何か大切にされていることは何かありますか。
はい、まあ、正解を渡すとか一つの考えに導くのではなくて、情報提供した上であなたはどう感じますかっていう、まあ、自己決定を大切にっていうようなことをお話ししています。
ちなみにこの番組はですね、男女共同参画がテーマになっているんですけども、
はい、
男女共同参画とはどういうことだとお考えですか。
はい、そうですね、やっぱ男女で役割を固定することなく、まあ、そもそもの性別も問わずにそれぞれの得意なこと好きなことを出し合えば、より幸せにより豊かに暮らせるのではないかなというふうに感じています。
はい、ありがとうございます。今後プラティカさんではどのように活動を展開していきたいとお考えでしょうか。
あ、はい、オンラインの指導者育成も5年目に突入していますので、まあ、全国にいる仲間たちも実践をどんどんしてくださっているようになってます。でコロナの制限もなくなったので、まあ、たくさんオンラインの仲間とオフ会も京都でしたいななんていうふうに思っていますし、指導者向けだけではなくて保護者の皆さんも気楽に性教育を取り入れられるような講座も積極的に行いたいなと思っています。
はい、そうですね、わかりました、ありがとうございます。近々新たな研修プログラムを始められると聞きましたが。
あ、はい、6月から新しい研修プログラムを始める予定にしています。はい、まあ、初心者さんからベテランさんまで満足いただけるような講座をいろいろ揃えましたので、はい、オンラインでいつでもどこでも何度でも学んでいただけたらと思います。はい、ホームページから申し込み可能にしておきます。
はい、ありがとうございます。株式会社プラティカさんについて知りたい方はぜひ SNS やホームページをチェックしてみてくださいね。
はい、インスタグラムで、midwife.aiko、あとはホームページ助産師愛子さんだとか性の健康教育実践研修会などで検索してください。
はい、本日は株式会社プラティカの渡辺愛子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都府では毎月第2第4月曜日に京都三条ラジオカフェで放送しているこちらのラジオ番組もっと身近に共同参画に出演し、一緒に番組を盛り上げてくださる素敵なゲストを募集しています。例えば地域の女性を中心とした活動を府内の皆さんに知ってほしい、一緒に活動する仲間を募りたいといった方などがおられましたら、ぜひご応募ください。活動内容の発信やグループの PR などをしていただけます。出演は無料です。お問い合わせは京都府男女共同参画課までお願いします。お問い合わせ先は 075-692-3495 またはホームページからも詳細をご覧いただけます。 もっとお話を聞いていたいところですが、お別れの時間が近づいてきました。この番組に出演したい、話を聞いてみたいなどの問い合わせがありましたら、京都府男女共同参画課までお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ先は 075-692-3495、 またはホームページからも詳細をご覧いただけます。またこの放送は京都三条ラジオカフェホームページや京都府男女共同参画センターのホームページからいつでも聴取可能ですので、ぜひお聞きください。次回は6月10日月曜日のこのお時間にお届けします。それではお楽しみに。